なぜこの作り方なのか。エビの天ぷらは衣と油の温度管理が鍵です。衣は薄力粉と冷水を 1.5 の比率で混ぜ、冷たく保ちます。冷水は粘りを抑え、薄くて軽い衣を実現します。揚げ油の温度は180度に設定し、エビを入れる時の温度低下を防ぎます。高温で揚げることで短時間で表面がパリッと仕上がり、中のエビはジューシーに保たれます。よくある失敗、衣を混ぜすぎる。目安、菜箸で5から10秒だけ混ぜる。ダマが見える状態が正解。なぜそうするのか。混ぜると小麦粉のグルテンが形成され、ネチッとした重い衣になります。これは天ぷらの真逆の食感。ダマや粉の白いままの部分はバグではなく使用。どうするか。乾いた粉の筋が見える段階で止める。油の中で勝手に混ざるので均一にする必要はない。代替法、初心者は薄力粉 70%、 片栗粉 30% にすると失敗しにくい。プロのコツは薄力粉ではなく特別な天ぷら粉、さらに低タンパクを使うこと。衣が温かい。目安、冷水、冷たい卵、冷えたボウル。氷を直接入れる料理人もいる。なぜそうするのか。低温はグルテン形成を抑制します。温かい水プラス温かい粉だと数秒でグルテンが立ち上がる。日本の老舗が天ぷら用ボウルを冷蔵庫に常備するのはこのため。どうするか。揚げる30分前から全部冷やす。衣は揚げる直前に混ぜる。代替法を早く作りたい。冷えた炭酸水で代用。気泡で衣がさらに軽くなる。エビの水気が残っている。目安、衣がすぐに密着するくらい乾いた表面。なぜそうするのか。エビ表面の水が170から180度の油に触れると瞬時に蒸気になり、衣を押しのけます。結果は剥がれた衣の塊が油に浮き、エビの地肌が露出する。どうするか。衣をつける直前にキッチンペーパーで強く拭く。先に打ち粉、薄力粉を薄くしておくと衣が密着しやすい。代替法、冷凍エビは前夜から冷蔵庫の網の上で解凍して完全に乾かす。エビの腹に切り込みを入れて反り返りを防ぐと同時に表面積が増える。油温が違う。目安、温度計で170から180度。目視、菜箸を入れて細かい泡が一定のリズムで連続する状態。なぜそうするのか。170度未満だと衣が油を吸ってベタベタ。190度以上だと衣が焦げて中まで火が通らない。窓は狭い。どうするか。温度計使用必須。投入のたびに温度が下がるので、バッチごとに火加減を調整。温度計なし、衣を小さく丸めて落とす。半分まで沈んですぐ浮くなら適温、深く沈むなら低温、表面に浮いたままなら高温。鍋に詰めすぎる。目安、25センチ鍋で4から5本まで。油面の6割以上は見えている状態。なぜそうするのか。食材を入れるたびに油温が5から10度下がります。詰めすぎると加工が累積し、加熱アークが寸断される。どうするか。少量ずつ揚げる。バッチ感で30秒待って温度を回復。代替法、大量に揚げたい。深めの鍋プラス多めの油で熱量を増やす。温度効果が緩和される。揚げた直後に出さない、または紙皿で待たせる。目安、揚がったら金網に30秒置いてから出す。キッチンペーパーは使わない。提供は2分以内。なぜそうするのか。キッチンペーパーは下面の蒸気をトラップして衣が湿る原因に。金網なら蒸気が四方に逃げます。天ぷらはサクサクを失うまで3分しかない料理。どうするか。揚げる前に金網付きトレイをセット。寿司やカウンターのように揚げながら出すのがベスト。代替法、大人数のディナーにはウェーブ式に揚げ続けて出し続けるのが理想。どうしても保温が必要なら100度のオーブンに金網を入れて5分以内なら保てる。見るべき合図、エビの天ぷらが揚がったサインは衣がきつね色になり油の泡が小さくなることです。泡が減るのは水分が抜けた証拠で食材が十分に揚がっていることを示します。取り出す際は油を切るためにしっかりと油切りを行います。油切りの際、天ぷらを立てかけると余分な油が流れ落ちやすくなります。著者の視点、エビの天ぷらはシンプルでありながら技術を要する料理です。正しい温度管理と衣の配合が軽やかでサクサクとした食感を生み出します。 試行錯誤を重ねることで理想の一品に近づけます。自宅で作る際は環境に合わせた調整が必要です。特に湿度や室温が影響を与えるため、練習を重ねて感覚を磨くことをお勧めします。